Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
NGOK!
Let's go! 長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。毎年9月1日は防災の日。これは1923年に大被害をもたらした関東大震災が発生した日にちなんで制定されたものなんです。今日は地震の被害を防ぐ長岡市の耐震化の取り組みをご紹介してまいります。皆さんも改めて防災について考えてみましょう。お話をお伺いするのは長岡市建築開発審査課の星野正人さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
星野さん、まず長岡市の現状、そして課題からお話を聞いてまいりたいと思うんですが、毎年この地震による被害が全国各地で発生している状況があります。地震から家族の命を守り、震災後も生活の場としてなくてはならない重要なものが家です。この家に対してどのような定めが設けられているんでしょうか。
はい、地震大国と言われる日本では、住居などを建築する際、建築基準法によって建物の耐震基準が定められています。建築基準法は長い歴史の中で繰り返し改正されてきました。そして昭和53年に発生した宮城県沖地震をきっかけに、昭和56年の改正では耐震基準の大きな見直しが行われ、昭和56年5月を区切りに新耐震基準とそれ以前の旧耐震基準に分かれています。
こういう定めがあるということなんですけども、今出ましたお話出ました昭和56年5月を区切りに新耐震基準と旧耐震基準に分かれているというお話ありましたけども、この違いはどんなことなんでしょうか。
はい、旧耐震基準では中規模の震度5強程度の揺れ、新耐震基準では大規模な震度6から7に至る程度の揺れに対して人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害が生じないことを目標としています。
こうしたまあ基準の変更があったということなんですけども、これまでに発生した震災を教訓に、安全を守るための厳しい基準へ見直されたということになりますね。
そうですね、長岡市でも大きな被害を受けた新潟県中越地震では、被災した半壊以上の建築物のうち、昭和56年5月以前に建築された、つまり旧耐震基準の建築物が8割以上を占めたことが分かっています。そのため新耐震基準が適用されない昭和56年5月以前に建てられた建築物は、現行の新耐震基準を満たしていない建物が多く、大きな地震に耐えられない可能性が高いため、いかに耐震性を向上させるかが大きな課題となっています。
長岡市内にはこの旧耐震基準住宅がまだ多くあるということなんですけども、どのぐらいあるのでしょうか。
はい、長岡市内には全体で約9万9000戸の住宅があります。そのうち木造一戸建て住宅が約7万戸で、旧耐震基準で建築された住宅が約2万4千戸もあります。長岡市では新潟県中越地震の翌年、平成17年から耐震化の取り組みを進めていますが、依然耐震化していない住宅が多い状況にあります。また旧耐震基準の木造住宅の所有者は65歳以上の高齢者が全体の3分の2を占め、所有者の高齢化も課題の一つとなっています。
まあ、旧耐震基準の家がまだこれだけあって、そして課題も見えてきたということなんですけども、大切な命を守るために改めて住宅のこの耐震化について皆さんにも考えていただきたいですね。
そうですね、 建物の耐震化は大切な家族の命を守り、生活の拠点である住まいを守るために本当に重要なことなんですが、地震が起こった時にはすごく大事に考えていたことが、時間が経過するとその気持ちが薄らいできてしまいます。防災の日というタイミングで自分の家は安全か改めて確認していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。前半はまず長岡市の現状、そして課題をご紹介しました。長岡
NGOK
後半は耐震化への取り組みという部分で長岡市の取り組みをご紹介してまいりたいと思います。まず実際に耐震化が必要となる住宅にはどのような特徴があるんでしょうか。
はい、昭和56年以前の建物は地震に対して有効な耐力壁の量が少ない場合があります。
耐える力の壁、耐力壁、これはどんなものなんでしょうか。
はい、地震や台風による水平方向の力に耐えるために大きな役割を果たす壁が耐力壁です。具体的には筋交いという斜めに入れる部材や構造用合板を壁に固定するものなどがあります。
なるほど、これが耐力壁というものなんですけども、まあ、その他にもこの旧耐震基準の住宅、特徴どんなところでしょうか。
はい、現在の基準では土台や柱、梁、筋交いなどの接合部分が離れてしまわないように金物での補強が必要ですが、旧耐震基準の住宅には金物が使用されていないため接合部が弱かったり、基礎に鉄筋が使用されていないため基礎の強さが不足している場合もあります。また建物の経年劣化やシロアリによる腐食により建築当初の強度を維持していない場合もあります。
なるほど、まあ、こうしたね、さまざまな特徴があるということなんですけども、この弱い部分を放っておくといざ地震が発生した際に、まあ、倒壊してしまう恐れがあるということなんです。まあ、ただ実際工事をするとなると結構な費用がかかるんじゃないかなと想像してしまうんですが、ここ長岡市では木造住宅の耐震化にかかる経費への助成制度があるとお聞きしましたが。
はい、助成制度は大きく分けると2段階での補助制度をご用意しています。1つ目は耐震診断費の助成です。耐震診断では耐力壁の多さだけでなく経年劣化などの状況も確認しながら総合的に建物の耐力を診断します。実際の診断費は床面積により7万3000円から10万5000円かかりますが、建物の大きさに関係なく自己負担額が1万円になるよう市が助成します。
なるほど、実際経費はこう幅があるんですけども、この床面積にはかかわらず自己負担額が1万円ということでよろしいんですね。
そうですね、耐震化への第一歩は建物の耐力を知ることからです。自分の家が大きな地震にも耐えられる強さがあるのか、まずは耐震診断をしてみてください。
はい、これがまあ一つ目ということなんですが、2段階あるというお話でした。もう一つの助成制度はどんなものでしょうか。
はい、もう一つは耐震改修設計費と改修工事費の助成です。これは診断の結果倒壊の可能性がある、または倒壊の可能性が高いと判断された場合に実際に工事等をする際の費用の補助になります。全体改修工事で補強設計と改修工事費用の約2分の1、最大120万円を助成します。
これはかなりの助成です。全体改修工事では最大なんと120万円も助成があるということなんです。ぜひね、皆さんご活用いただきたいなと思います。またその他にも助成制度っていうのはあるんでしょうか。
はい、高齢者の方などを対象とした制度として住宅の1階部分だけを補強する部分補強工事という制度もあります。これは補強部分を1階部分に絞ることで全体の改修費用を抑えた補強方法で、 補強設計と改修工事費用の約2分の1、最大85万円を助成します。また、1階の寝室だけを補強する耐震シェルター工事、または寝床だけを守る防災ベッドといった補強部分をさらに絞ったメニューも可能です。工事費の2分の1、最大40万円を助成します。部分補強工事と耐震シェルターまたは防災ベッド設置の助成対象者は65歳以上のものを含む世帯または障害者を含む世帯のいずれかになります。
まあ、こうした各家庭の実情に合った工事が検討できるという制度でございます。まあ、いくつか助成制度をご紹介いただきましたが、こちらの助成制度どのように申し込めばいいんでしょうか。
はい、いずれも今年度の申し込みは9月16日の金曜日までとなっております。申し込み書は市ホームページに掲載しているほか、お電話でお問い合わせいただければ郵送します。ご記入いただいた申し込み書は郵送やファックスで建築開発審査課へご提出ください。また将来的に耐震診断や耐震改修工事を検討されている方やお住まいの耐震性能に不安のある方など気になることがある場合には何でも結構ですので、お気軽に建築開発審査課までご相談ください。
まず気になることがあればぜひ、ね、ご相談いただきたいなと思います。今日は長岡市の耐震化の取り組みご紹介してまいりましたけれども、9月1日は防災の日ということで、この日をきっかけにです、ね、防災について皆さんも考えてみてはいかがでしょうか。最後に星野さんの方からぜひ皆さんも防災について考えて助成制度をご活用くださいということでメッセージお願いします。
はい、地震はいつ起こるか分かりません。中越地震を耐えたからうちの住宅は大丈夫と考えられている方がいるかもしれませんが、地震は揺れ方も多種多様であり、次に起きる地震に耐えられるという保証はありません。将来に発生するであろう地震に備え、大切な家族の命を守るためにお住まいの住宅の強さを確認する耐震診断をして、その診断内容を踏まえた耐震改修工事をご検討ください。耐震改修工事は大きな費用がかかってしまうことが多いのですが、長岡市では市民の皆様の安心安全のため、少しでも経済的な負担が軽減されるような各種補助制度をご用意していますので、これらをぜひご活用いただき、安全で安心な住宅を実現していただけるようお願いします。
はい、ありがとうございました。今日お話をお伺いしたのは建築開発審査課の星野さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
住宅の耐震化に関するお問い合わせは建築開発審査課、電話番号 39-2226、 39-2226 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。